レナ。ミオン。なんで、血だらけで倒れてる？俺が、やったのか？この、金属バットで。死んじまったのか？二人とも。けど、こうしなければ、俺がやられていた。これは正当防衛なんだ。倒れた二人と、ミオンの注射器。そうだ。ここには全てがある。全ての証拠が、ここにはあるんだ。とにかく、やっとこれで、ちゃんとした警察沙汰になる。警察が関与すれば、すべて決着がつくはずだ。レナの四大社が直にここにやってきたら、すべてを告白しよう。そうだ、その前に大石さんにも連絡を。待て。確か、レナは言っていた。医者の他に、監督という人物を呼んだって。まだ、終わっていない。表から人の気配がする。大人が四五人？そうか、医者だと偽って扉を開けさせて、他の奴らが一気に踏み込むつもりか。あれは、白いワゴン車。俺を引こうとしたあの車だ。もう間違いない。俺を狙っているのはレナたちだけじゃない。村ぐるみ、今日俺に襲いかかってきたあの二人の村人もあの中に混じってるような気がする。なんとかここを脱出、そして公衆電話で大石さんに連絡するんだ。けれど一つだけ、これだけはやらなければならない。俺が時計の裏に隠しているあの秘密のメモにこのことを記さなければ。仮に俺がこのまま失踪してしまうとしても、このメモさえ残せば、大石さんは必ず真相を暴いてくれるに違いない。クソ、こんなところで殺されてたまるかよ。どうして俺がこんな理不尽な目に遭わなくちゃならないんだよ。このまま終わってたまるものか。畜生、畜生。レナとミオンは犯人の一味。これは疑いようのない事実。今でも信じたくない。だが事実だ。他にも大人が四五人以上、白いワゴン車を所有。そして、監督という未知の存在。そもそも監督なんて、この雛見沢に似つかわしくない単語だ。もしも過去の事件で唯一監督という単語が絡むとしたら、一番初めのバラバラ殺人の被害者の現場監督だけ。警察だって死んだはずの人間が関わっているなどとは思うまい。わからない。だが俺にはわからなくとも、大石さんには重要なヒントになるかもしれない。バラバラ殺人の被害者をもう一度よく調べてください。生きています。富武さんの死は未知の薬物によるもの。証拠の注射器はこれです。もう時間がない。でもあと少しだけ、あと少しだけ書き記さないと。最後に俺は後書きのような一文を書き加える。だがこれは後書きというよりは遺言に近いのかもしれない。クソ、こいつは後書きなんだ。遺言になんかされてたまるかよ。よし、大石さん、俺にもしものことがあったら、全部頼むからだ。レナ、ミオ、多分、これが根性の別れだな。俺、みんなのこと、本当に友達だと思ってたんだぜ。なのに、どうしてこんなことになっちまったんだよ。
あの楽しかった日々は嘘だったのか。俺をはめるための罠だったのか。そんなはずはない。レダもミオンも本当に俺の仲間だった。あの楽しかった日々にわずかの曇りも虚偽もあるもんか。
死にたくない。そして全てを暴きたい。俺をここまで追い込んだ何かの正体を。泥をすすってでも草をはんでても生き残る。生き残る。絶対に生き残る。
いたぞ、裏口だ。
日暮らしの声がうるさい。それはまるで俺に何かを教えようとし、そしてついにかなわなかった犠牲者たちの日暮らしの鳴き声。俺もそれに加わるのか。日暮らしだけが知っている。全部知ってる。きっと知ってる。だから日暮らしの鳴き声が聞こえる方へ走った。だが鳴き声は走った分だけ遠のく。近づけない。
どうして逃げるんだよみんな。俺が悪いのかよ。俺が悪かったのかよ。なら謝るさ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。
日暮らしたちだけが全てを知っている気がした。